お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙12章6節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙12章の学びをしていますが、6節から8節。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。前回に続いてマギー博士は、どうしてクリスチャンが苦しまなければならないのか、その理由を述べていますが、神様の子供たちが苦しむ第五の理由は、それは何か気高い神様の目的のためです。神様はいつでもその目的を信者たちに明らかにしてくださるわけではありません。この考えは、ヨブ記の中にも見られます。ヨブはとても大きな苦しみを経験しました。なぜなら彼は、サタンと悪霊どもの世界と、天の御使いたちに自分が日和見主義者ではないこと、そして彼が神様を愛していたことを証明しようとしていたからです。クリスチャンが苦しむ第六の理由は、この書簡の11章で見たように、彼らの信仰のためです。ある人々は自分たちの信仰を証明して、大きな勝利を得ました。ある人々は信仰によって剣から解放されましたが、ある人々はその信仰のゆえに、剣の刃で切り殺されました。フランスのユグノー教徒の人々は、自分たちはすべて殺されてしまうということを知っていて、あえて戦いに入っていったと思います。それでも彼らは、もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できようと言いながら、その戦いに入っていったのです。お分かりのように彼らは自分たちの信仰のゆえに苦しみました。神様の子供たちが苦しむ第七の理由は、彼らの霊的な訓練のためです。ここ六節に書かれているのはそのことです。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからであると書かれています。これは子供の訓練、あるいはしつけのことを意味し、罰のことを語っているのではありません。罰は法律を支えるためのものです。裁判官は罰を与えますが、父親は懲らしめを与えます。そして彼は愛のうちに子供を懲らしめるのです。神様はご自分の子供たちへの愛を示されるために懲らしめを使われます。そして著者は、もしあなたが主から懲らしめを受けていないのなら、あなたが私生児なのだとはっきり語っています。多くの人々が、どうして神様は私にこんなことが起こるようにされたのだろう。私はクリスチャンではないのに違いない、などと言います。しかし事実はそれに反して、あなたの苦しみが神様の子供であることの証拠なのです。もし知的なクリスチャンであるのなら、困難に遭い、なぜ困難に遭っているのかをわからないとき、あなたは主のところに行って、そのことについて主に話をするだろうと思います。 主は確かにあなたにメッセージを届け、なぜあなたが困難に遭っているのか知らせてくださるはずだと思います。その理由は、主があなたを裁いておられるということではないかもしれません。神様は確かに私たちを裁かれることがあり、それは確かに罰ですが、同時に神様はご自分の子供たちを訓練される愛にあふれた天の父でもあられるのです。マギー博士はご自分の体験を次のように述べています。私が小さい頃、他の何人かの男の子たちと一緒に面倒を起こしたことがあります。その時私の父は学校にやってきましたが、父がその校庭を横切ってきた時、彼が誰を探しに来たかがすぐわかりました。彼は自分の息子を探しに来たのです。そして父は自分の息子である私を家に連れて帰って私を懲らしめたのです。彼は学校の他の子供たちを懲らしめることはしませんでした。なぜなら彼らは自分の子供ではなかったからです。彼は自分の息子だけ、自分の愛している息子だけを懲らしめました。私の父は私が14歳の時に亡くなりました。そして今は天の父なるお方が同じことをしてくださっています。神様は愛のうちに私を懲らしめられます。ヘブル人への手紙12章の9節。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。親が子を懲らしめると、子は親に耳を傾けます。著者はもし私たちが地上の両親に耳を傾けるのなら、なおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうかと言います。あなたが地上の父親に耳を傾けても傾けなくても、天の父なる方には耳を傾けた方が得策というものです。ヘブル人への手紙の著者は続けて提案をします。私たちはすべての霊の父に服従して生きなさい。彼はここで私たちにクリスチャン生活を豊かに生きなさいということを勧めているのだと思います。ここには積極的な面だけではなく否定的な面もあると思います。それは天の父なるお方が時にはとても厳しい仕方で懲らしめられること、そして死に至る罪があるということです。死に至る罪とは、神様の子供が犯す可能性のある罪のことで、時に天の父なる方は不従順な子供をこの世から取り去られます。なぜなら、彼が神様に恥辱を与えているからです。著者は神様は、あなたを愛のうちに懲らしめておられるのだから、あなたは天の父なる方に耳を傾けた方が良い。それでももしあなたが罪を犯し続けるなら、神様はあなたを天国に連れて行かれるかもしれないと言っているのです。ヘブル人への手紙12章の10節。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は、私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。時々地上の親は腹を立てて感情をむき出しにして子供を叱ります。でも私たちの天の父なるお方は、私たちの益のために私たちを懲らしめられるのです。それには何の疑いもありません。またここには、私たちをご自分の清さに預からせようとしてと書かれています。あなたが神様の懲らしめを通るのでない限り、神様との交わりの中に生きる成熟した神様の子供になることができる道はありません。 清さという言葉の後ろにある主な思想は、神様との交わりの中に生きるということです。ヘブル人への手紙12章の11節。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様はご自分の子供たちを懲らしめられます。神様はその懲らしめからは、特に何の喜びも得られるわけではありませんが、あなたに必要なので、そのようにされます。懲らしめは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものです。その時に楽しい懲らしめなど一つもありませんが、ここにあるように、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様は目的なしにあなたを懲らしめられることはありません。神様は懲らしめが終わった時に、あなたの気分が良いようにと、あなたを懲らしめるのでもありません。また神様はただあなたが元気になった時に、健康を感謝するようにと、あなたに病気を与えられるのでもありません。いつでもあなたのための神様の懲らしめには、特別な目的があるのです。さて、神様があなたを懲らしめられるとき、あなたはどのように反応されるでしょうか。この章で言及されている神様の懲らしめに対して、私たちが取ることのできる四つの反応があります。一つ一つを見ていきたいと思いますが、まず第一の反応は、懲らしめを軽んずることです。12章の5節には、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならないと書かれています。懲らしめを軽く扱い、そこから何一つメッセージを受け取らないこともあり得ます。ただ単に宿命論者になり、私は問題を抱えている。でも誰にでも問題はあるんだという考えです。そのような人はあなたの天の父なるお方があなたを懲らしめておられるという事実を認識せず、その中から神様のメッセージを何一つ受け取りません。二つ目の反応は、十二章の五節にあるように、主に責められて弱り果ててはならない。このように反応する人たちです。彼らは泣き始め、次のように言います。一体全体なんでこんなことが私の身に起こったのだろう。クリスチャン生活は生きる価値がない。私はこれまで主に仕えてきたのに、今主はこんなことを私の身に起こされたのだ。言い換えれば彼らはただ、弱り果ててしまうのです。多くの生徒たちがこのような態度をとります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が数年前に深刻な病気の中を通っていたとき、全国から、また世界中から数千通の手紙を受け取りました。これらの人たちの多くは私よりもずっと苦しんでいましたが、彼らの態度は私を恥じらせました。彼らは何ヶ月も、幾人かは数年も床についていて、私がそれまで読んだことがないようなとても優しい手紙を書いてくれました。これらの手紙は本当の勝利を得ている人たちから来たものでした。人が癒され、大きな勝利を語る集会のことを耳にします。とても率直にあなたに言いますが、もし今日、偉大な勝利を得た人たちがどこにいるかを知りたいなら、病院に行くか、 何ヶ月も床についている寝たきりの生徒たちを訪ねなさい。そして彼らの話に耳を傾けるのです。これらの生徒たちは弱り果てることはありません。なぜなら主が彼らを力づけておられるからです。三つ目の反応は耐え忍ぶことです。十二章の七節には次のように書かれています。訓練と思って耐え忍びなさい。主の懲らしめを受動的にだけ受け止める生徒たちが大勢います。ああ、これは主からのものだから忍耐しなさいというわけです。しかし神様は決してあなたに悲観的な経験ぶった態度を取るように求めてはおられません。もし問題に行き当たったなら、主のところに行って正直に尋ねてみてはいかがでしょうか。主よ、なぜこのことを私に送られたのですか。ここにあるレッスンを私は学びたいのです。四つ目の反応は、その懲らしめに疑問を持ち、悲しむというものです。十二章の十一節にはこのように書かれています。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様は目的があってあなたを試練に合わせられるのです。神様はこれらすべてのことを目的を持って行われます。そして私たちはそれによって訓練を受ける必要があるのです。使徒パウロは第一コリント人への手紙9章の27節で次のように言いました。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは自分自身を訓練しました。つまり、自分の体の欲求に負けることをしなかったのです。なぜなら彼はいつの日にか神様の御前に出て、非難されたくなかったからです。あなたが誰であろうと、どこにいようと、今はあなたが神様から訓練を受ける時なのです。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。何年も前に私が癌にかかった時、主への私の最初の質問は、なぜというものでした。しかし天の父なるお方が私を罰しておられるのだとわかるのに、そんなに長くはかかりませんでした。私はそのことは理解しました。私は神様の子供として頑固でしたが、そのことを通して神様との関係を整理することができました。そしてその後、神様はその豊かな憐れみによって私の癌を癒してくださり、ラジオ放送のミニストリーが成長するように豊かに祝福してくださいました。ところがその後突然、私はもう一つの病に倒れました。医師は私に仰向けに寝ているようにと言いましたから、私は3週間かそれ以上そのようにしていました。その間に私が学んだことをあなたにお分かちしたいと思います。この時には神様は私を裁いてはおられませんでした。なぜなら私はその時には神様との終始明細を簡素にしておくことを学んでいたからです。私はほぼ毎日神様との関係を正しくしています。私は確かに神様を失望させます。おそらく私は今も以前のように頑固であると思います。でも私は神様のところに行って自分の罪を告白します。私は神様の御心のうちにいると信じています。そこで私はその2回目の時、神様のところに行って叫びました。主よ、一体全体、なんで私にこのようなことが起こるようにされたんですか。私はラジオのミニストリーを続けたいんです。主は私を仰向きに寝かされ、そして言われました。お前は私の息子であり、私はお前の父親だ。お前がまだ学んでいないことがいっぱいある。 お前は、お前のラジオミニストリーが必要不可欠で、お前がいなければ私は成功しないという考えを持っているかもしれない。でも、お前が生まれる前は、私はお前なしでどのようにやっていたんだと言うんだい。お前はここに寝ていて何かを学びなさい。私はあなたの父親であり、お前は私のために耐えることを学ぶ必要がある。お前はどうやって休むかも、どうやって私を待ち望むかも知らないではないか。しばらくの時間が必要でしたが、最終的に私は神様に次のように申し上げました。わかりました。父なる神様、もしあなたが私がここに横たわっていることを求めておられるなら、私はここに寝ています。私はあなたが私のために用意してくださったレッスンを学びたいのです。私たちは主の懲らしめによって訓練される必要があります。そうすれば、次の節に説明されているようなことにはなりません。ヘブル人への手紙12章の12節。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。生涯をいつでも不平ばかり言っているクリスチャンとして過ごしてはいけません。あなたは今どのようにして神様から来る困難を耐えておられるでしょうか。その困難によって訓練されることによって耐えておられるでしょうか。そしてその困難の中で、これは私の父なるお方で、このお方が私を懲らしめておられるんだ。この中には目的があって、私が学びたいレッスンがあると自分に言い聞かせているでしょうか。ヘブル人への手紙12章の13節。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。正直に認めますが、私は著者があなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさいと言った時に何を意味していたかはっきりとはわかりません。弱い生徒たちが私たちの足跡に従うことができるように私たちはまっすぐな道を歩くべきなのでしょうか。あるいは私たちが人生を歩むのに足を引きずる癖をつけないようにまっすぐな道を歩くべきなのでしょうか。残念ながら今日、不平を言い、批判をし、全く神様のための証になっていないクリスチャンたちが大勢います。それなのにその人たちは、見かけだけはとても敬虔に見えるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンが苦しむ理由というテーマでヘブル人への手紙12章6節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。